さあということで AKB48 の総監督横山さんと、はい、向井地さんと、はいはい、引き続きお付き合いいただきます。
2人だけになっちゃいましたねメンバー、
うん、でも48グループどんどん大きくなるなというイメージが私にはあるんですけれども、うんうん、やっぱり母体は AKB48 であり続けるっていうことなんですよね。
まあもうね、うん、それはもう、うんうん、ここのグループだからね、
うんうん、横山さん総監督ですけれども、はい、新しくなってご自身でどこまで見えるというかかなり大変だと思うんですけれど、うん、今大変さとか楽しさとかっていうのはありますか？
どっちもですね、うん、なんか、うん、まあでもすごく悩むかもしれないです、うん、普通にメンバーとして AKB にいた時はなんか目の前にやらないといけない課題がいっぱいあったんですけど、それをやってるだけでよかったというか感覚だったんですけど、今はじゃ あのスタッフさんと話し合ったりだとか、うん、メンバーのことを見たりとか、うん、するのが大変であり、でも自分はそういうのをするのもすごく楽しいので、うん、でも泣くこととか増えたかもしれないですね。
それぐらいや
ってるよな。
よく向井さんから見て。
でもなんかメンバーみんなが考えてることの意見を代表してやっぱりスタッフさんに話してくれたりとか、本当に先輩から後輩の研究生の子とかまで幅広いメンバーの思いをちゃんと汲み取ってくれるので、うん、本当に横山さんがいてくれてよかったなって私はすごく思います。
そういうポジションだとこう板挟みになってしまうこととかってもあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、メンバーからの意見はとかファンの方からの意見とかあとスタッフさんの意向とかが一緒にならないんですよね。でもどっちも分かるからそれがすごく難しくてで悩むことはありますね、うん、
そういう時にはこう秋元さんに相談をしたりとか。
秋元先生にも相談しますね。秋元さんが誕生日の時になんか人生こう悩むこととか辛いこととかあるけど楽しい方を選んだらいいよみたいなことをくださったんですよ LINE で。でそれをなんか思ってやっぱ自分が楽しいだとかやりたいと思うところに向いてればいいのかなみたいな風に思うので、メンバーとかの意見とか聞くときもそういうのを意識割としてるかもしれないです。
でもその人生の大きな流れを秋元さんこう組閣とかでバーとか違う方向に持ってたりするわけじゃないですか。
はい、
とか思うこともありませんか。
って思いますけど、私はもう全部従って生きるというかその流れに任せて生きてきたんですよ、うん、今までもの人生もそうですし AKB 入ってからもそうなので、なんか起きたことを驚きはしますけどだからこう反抗したりとかじゃなくってそれに乗ってじゃあそこでどうできるかっていうのを考えてるかなって感じはあります。お任せしてます。
その AKB48 にもリクエストがたくさん来ています、はい、栃木県20代の女性エリリンさんからです、はい、リクエストはヘビーローテーションです。ヘビーローテーションを聞くと私が学生の頃これ益子祭益子祭りと読むんですかね、うん、で PR をやった時に流れた曲です。で即売会ではお客様が大勢来てくれて全ての商品売れてよかったなと思いました。学生時代を思い出させてくれる一曲ですと、ということで思い出とともに、はい、リクエストをいただきました。それではお聞きください。 AKB48 でヘビーローテーション。AKB48 でヘビーローテーションをお聞きいただきました、
うん、はい、あのヘビーローテーション流れてる間ね横山さんと向井さんがあの振り付けを多分合わせてね踊ってたんですけれどもね、はい、やっぱり体動いてきますよね、はい、さあ、そんなヘビーローテーションこんなつぶやきが来ています、ギャピーアットロス山木さん、自分のお葬式はヘビーローテーションがラジオの雑音がいいなと、うん、 ちょっと早いの考えることが。
そうですね。もうすでにでもそこにもこれを聞きたいと。
うん、明るい。
はい、今日はハッシュタグ三昧、すべてアルファベット三昧で、皆さんからの、実況をお待ちしておりますが、ここでもう一つお知らせです。NHK アナウンス室のホームページを検索していただくと、今日のスタジオの模様が写真がですね、うん、どんどんアップされていますので、AKB の皆さんのこのスタジオの模様ももう間もなくですね、はい、アップされていくんじゃないかと思いますので、ビジュアルも楽しみながら、ぜひインターネットの前の方は、楽しみながらですね、番組を聞いていただければというふうに思っております。さあ、はい、そして池田さん、新しいお客様がいらっしゃいました。
はい、映画監督の堤幸彦さんにお越しいただきました。
こんにちは。秋野さん、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
あれ、年齢でいうと2人
は、私の上ですね。
あ、うん、
2つぐらい。
あ、2つ
で、はい、
でももう三十何年一緒にいますからね。
すごい。
確かに40年。
いや、40年ぐらい
近いですね。
40年近いですね。
すごい。1985年のコラートンネルズのディレクターを務めてらっしゃるのが堤さん。
そうですね。
秋元さんはそこに構成作家として関わってます。
そ
うですね。いや、
その前に、はい、その前に、その前に、一緒の番組を、彼が AD で僕が作家でとかっていうとこから、うん、ね、それからの付き合いで一緒に会社を作って、
はい、それ86年に、
あれ86年、
ソールドアウトという会社、
ソールドアウト
で、会社、堤さんとお二人やってらした会社は板また堤さん離れられて、
で、あ、はい、まあまあそうですね、
分裂
人聞き悪いですいろいろあって、発展的に解消し、
いや、あれは長坂社長が独立を画策したんじゃない
ですか。まずいですよ、そこにいるんで。
あ、そうなん、いらっしゃるんですねで、あの、お二人の進行、例えばお仕事の上でも続いていかれるんです
ね。いや、もうとにかくだからずっと一緒なんですよ。
ずっとですか。
だってニューヨークも一緒に一緒に暮らしてたし。
そうですね。そうですね。そうなんですか、うん、
それよくおっしゃいますよ。
どれぐらい一緒に住まれてた
んですか。2年弱ですかね。
1年半ぐらいですかね。
あの、一緒に住んでいたというのは同じ建物の中に、
同じ建物、
部屋、
そう、部屋をいくつも借りて、当時バブルだったんでいっぱい借りてたんです、
う
ん、
で、そこに、つみちゃんも新婚、うちも新婚、新婚が4組
4組ですかね。
4組、まあ、そういうあれでした、
ね、海外ドラマみたいな展開ですね。
シェアハウスですよね。
いろいろ起こりそうですけど、
まあ、起こりました
よ、ね、うん、
まあ、あんまりラジオでは言えない
ですか。じゃあおいおい教えていただくということ で、 で、あの、秋元さんが企画したドラマポケベルが鳴らなくて、はい、1993年、でここで堤さんが演出を、
はい、そうです
ね、務められてらっしゃるんですよね。で、あの、48グループでいう と、リーディングシアター、アドレナリンの夜でも、うんうん、演出に堤さんが、
はい、あとだってフラインゲットのね、ミュージックビデオ
を
やっていただきましたし、
フライングゲットのミュージックビデオもかっこよかったですよね。
あれ打ち合わせ3分ぐらいでしたね。
短い。
秋元さんがジムにいて、
はい、
で、打ち合わせに来てって言って行きました、で、15分ぐらい待ってて待ちました、うん、ただ、あの、汗だくで先生いらっしゃって、はい、で、今回ビデオどうしましょうか、うん、キルビルね、それで一言まあ、たくさん話をしなくても大体意図してるところが分かるんで、
それで、あの、まあ、20分近いというか長いものができたということですよね。
ちょっと映画ですよね、
本当に。
そうですね、しっかり2日間かけてね、撮らせてもらって、
やっぱりそのあたりは秋元さんも堤、まあ、さんならということで、
もう全部だって、もうあうんの呼吸じゃないですけど、
はい、
ね、うん、
はい、
ずっと一緒に暮らしてたわけですから、
うん、40年もね、はい、もうだから何を考えてらっしゃるか、まあ、僭越ながら手に取るように、分かります、
手に取るように、はい、堤さんからご覧になって秋元さんが書かれる詩の世界、例えば AKB48 の方のフライングゲットなどはどんな風にお聞きになるんですか。
ある流れがあるとそれを必ず、あの、壊していく流れに持っていくっていう、うん、はい、そのスクラップ&ビルトみたいなの中のちょっと壊す形のものだったんじゃないかなと思うんですね。なんかその、なんか、あの、秋元さんなりの方程式、公式、ここまでこう、あの、アイドルらしく来たら次は全く真逆に持っていくとか、なんかそういうベクトルはすごくわかる
ね。
まあ、多分昔から作家をやって、まあ、今でもそうですけども、作家をやってらっしゃる時もある成功パターンがあると必ずそれを崩して次の成功パターンに持っていくというのが先生のやり口だっ って
やり口だねもう
では、はい、その堤さんも長編のビデオを手掛けてくださいました、うん、フライングゲット、はい、ここでお聞きいただきます。 AKB48 でフライングゲット。AKB48 でフライングゲットでした。さあこのミュージックビデオのお話先ほどちょっと伺いましたけれど、打ち合わせをほんの数分で、はい、実際の撮影現場はどんな雰囲気でしたか。結構アクションしてるのかなっていう印象があるんですけど。
すごくしましたですね、うんうんうん、ただ皆さんめちゃくちゃ忙しい時だったんで。
そうですね、
もうワンカット撮ると皆さん寝るっていう数分寝る。
私も実は参加させてもらってるんですけど、
はい、横山さんも、はい、
本当に今ミヨンとも話したんですけど、うん、あの時は本当いろんなお仕事をさせていただいてて目まぐるしすぎて、うん、その一個一個の記憶がないぐらいだったんですけど、ダンスシーンの時の靴がめっちゃ痛かったっていう印象がブーツがすごく痛かったという印象があるんです。あ、ワイヤーを使って前田さんとかワイヤーで飛ばれてましたよね。
まあただすごい勢いがある、うん、まあ、今ももちろんそうですけど、うん、勢いの出始めの、うん、なんて神がかりな感じっていうのはもう本当に撮らせてもらって嬉しかったですね。
あ、はい、
あれ前田が連ドラやってる時だったんだ
よ ね、 ね、めちゃくちゃ忙しそうです。
それでほとんど寝ない で、うん、でロケでなんかねぶつけたかなんかして、うん、目が腫れてたんだよな。
あ、そうそう、
それを抑えつつ、だから何も振り入りしてない中、一人だけ振り入りしてない中、うんうん、来て、それでその場で覚えたっていう、うん、だからもうみんな前田が振り入れし始めた時にみんなスーッといなくなって、うん、ずーっとな、なんかこう、そう
ですね、だからなんか最初あまだちょっと振り入ってないんでって言われて、うん、あ2時間3時間ディレイだなと思ったら20分待ってください、で20分後には撮れてるって言って
ましたね。
プロですね、う
ん、その待ち時間があったのすら覚えてないぐらい多分短い時間で覚えて、でも前田さんがすっごい忙しいなっていう印象はメンバー全員であったので、うん、だからそれを なんかね、なんかその前田さんがでもセンターでいつも引っ張ってくれてるっていう感覚が常にあった気がしますね。
当時総選挙の時の大きい前田さんの絵を、ね、そうそう、使わせてもらって
ありましたね、はい、うん、あそこと豆腐プロレスを撮影した場所が一緒だったんですよ。
へー、
あれど、
有明
の、そう、
有明、そう、久しぶりの
有明、久しぶりに、
はい、
あーってこれフラゲのとこやって思い出しました、
すごいフラゲからのプロレス
つながってる
何年
か、うん、そうですか。でも本当ミュージックビデオの撮影って48グループとにかく曲数が多いじゃないですか、大変な、どの瞬間に撮って一体いつか完成してるんだろうなって我々思うんですけれど、
まあでも本当に、うん、やっぱり堤監督は早いんですよ。
早い、
やっぱり、うん、全体を把握してるのと慣れもあるし、はい、だから多分あれ堤監督じゃなかったらあのカット数取れないと思うんですよ、うん、すっごいカットあるんですよこの人、うん、
そうなんですね、うん、そっか、フライングゲットもそれだけ割ってある、うん、でも PV なんですね。
AKB もそうですけど、うん、木本さんがオーダーを出してるであろう PV をいろいろ見ると、うんうん、もうはっきりやっぱり秋元さんのコンセプトだなってのすぐ分かりますね。やっぱり伝えたいことが一つなんだっていう、うん、でいろいろありますよ演出的な、うん、要素はいっぱいあるけど、はっきり割り切れるものを作ってっていうこと、うん、昔からも何十年も前から、
うんうん、割り切れるもの、
だからフライングゲットも、うん、まあ、よく初めて見る人あるいは AKB を知らない人が見ても、うん、カンフー
うん、
映像でこの曲は何っていう、まあ、グッと引き込まれる要素みたいな、うん、それは秋元さんの指示ですね、うん、
あ、なるほど。そういうお話は現場で例えば堤監督とメンバーの皆さんとは交わすんですか、うん、こういうコンセプトでいきましょうとか、
うん、そうですね、説明してくださったりとか、こう今からこういうシーンを撮ります、こういう感じでっていうのは説明をその都度していただいてましたね。
まあ、大体堤監督は場作りがうまいんだけど、うん、 その場作りする時間もなかったね、フライングゲット、ね、本当はもうみんな和気あいあいで、みんなわーっと楽しくなるんだけど、それよりももうみんなね、
うん、
ぼーっとしたまま、
そうです、ぼーっとして始まって、ぼーっとして終わって、でも仕上がりがすごい素敵なので、
そんな風に見えなかった、
みんな多分本当にその忙しい時期だったのでっていうのがありました。でもパパッとなんか撮ってくださってたイメージがあります、うんうん、
パパッと撮りました、
パパッと
怒涛の中、
素敵な映
画、ね、池田さん、あのツイートでね、はい、今までのこの話を流れを受けてきて、
はい、
ロックオブドラゴンさんが、うん、あのなんかこういうのを聞いていると点が線につながっていくから面白いなって、やっぱり知らなかった知識とかで AKB のストーリーが見えてくるんでしょうね、
うん、
だからこう続けてこの方のツイート連続でツイートしてるんですが、まあ、そう考えると最近の AKB の曲調の流れも破壊と創造ってことかなら納得っていう、う
ん、そうですね、うん、まあ、それと、うん、そのさっきもね、あの他の方がツイートされてましたけど、あのさっきのね堤監督とみんなでニューヨーク行って、でニューヨーク行った時のメンバーに、うん、その今の NGT の支配人の今村、
う
ん、支配人がいたり
いるんです
、ね、そこに、一番僕らの、まあ、アシスタント的な駒使いに牧野がい
る、牧野さん、
そうです、ね、私の通訳です、
ね、それでそれをつみちゃんが、うん、学校のね専門学校ので卒業制作で1位取ったやつはあのニューヨーク来てもいいぞって
1位じゃなくてね、
何
1位は別の人で、うん、堤賞っていう はぐれものの映像を作った人がいて、
うん、は
い、
でそれはニューヨーク来てもいいぞって言ったんだって、うん、である時ピンポンってなったらそこに、まあ、青年がいて、うん、で本当にあの来ちゃいましたって言って、いいよそこに寝て飯とか連れてってやるからって言ったのが今の大根監督なの。
あ、
そうなんですよ、
スクモテキとか
テレビですもんね、
うん、だからそれをつみちゃん あのアシスタントでずっといたわけだし、だからみんなそれが全部つながって、うん、人っていうのはね、
うん、あの人と人とつながって、
そうそうそう、あ、もうなんか今 AKB48 にスーッとこう、
うん、
また皆さんがこう集まるというか、
そ
う、
その時にあのロサンゼルスから呼んだ、まあ、ちょっと問題な人が今のクレッシェンド、
そこにおりますんで、
社長は
本当に、
クレッシェンドっていうですね、今もう一番勢いのある、
はい、
あのテレビ映画制作会社の代表 の、はい、あの長坂代表はね、あのもうその頃、ね、
あのこちらは目を見ないように
下を向いてらっしゃいますけれども、
だそういう人たちがみんなこ こうねつながって、
うん、
あの人と人とか、だからよく、うん、いうその人生無駄なしっていうのは結局みんな無駄のように見えてつながっていくんですよ、
そしてかれこれ還暦と、
そうですね、
ね、あっという間だよ、もう横山とかね、そのもうミオンもあっという間に60だよ、
そんなにそんなにいきますか、
本当だよ、
もうちょっと10代20代を楽しみたいなと、
その時秋元さん100歳ぐらいです、
いや、僕らは、はい、僕らはね、あの天国から見てますよ、
でもこれからもじゃあお二人で堤さん秋元さんのタッグはまだまだ続いていくと、
はいはい、やっぱりあのこうなんか年取ってからがまたこう寄り添っていきますよね、
うん、
お互いこう若くしてこういろいろお互いそれぞれやってまたこうつながっていくんじゃないですかね、
はい、はあ、じゃあ次はどんな作品でお二人がご一緒になるか、
はい、
私たちも心待ちにしています、
ありがとうござい
ます、堤幸彦さんはここまでと、
ありがとうございました、すいません、お忙しい、
ありがとうございました、
なかなか簡単にしてくれないよ、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
さあ番組開始から間もなく、はい、まあ、5時間15分ぐらい経って
ます、半分半分来ましたか、
まだ半分です、
そうな、半分経ちました、
すごい、
秋元さん、はい、お疲れはないですか、
全然ないですよね、
あ、そうですか、もう目まぐるしくね皆さんいらっしゃるので、そんなに立ってる感覚も実は
なかった
りしますね、
そうですね、
だ今堤幸彦さんと、お話ししてきましたけれども、秋元さんと堤さんはトンネルズと
そうですね、
仕事をなさってましたよね、はい、ちょっとここからはトンネルズの曲を、
はい、
はい、かけたいなと思います、横山さん、トンネルズ、
はい、
私なんかはですね、あの正直歌を歌ってるイメージはやっぱちょっと結構前なので、番組でやっぱお笑いとか司会とかしてるイメージなんですけれど、横山さん、トンネルズさんの曲とかはお聞きになりますか、
私もイメージとしてはその、はい、バラエティの番組で司会されてるって感じだったんですけど、はい、歌番組で、うん、そのガラガラヘビがをなんかやってらっしゃったのを最近の、はい、なんていうんですか、うん、いろんなアーティストさんが出る番組でそれをやってらっしゃって、はい、あ、歌を歌ってらっしゃったんだっていうふうに思った感じですね。
でしかもその歌の歌詞を秋元さんが書かれてらしたんですよ、うん、はい、
こんなメッセージ来てますよ。あの40代の男性、まあ、我々世代なんですけれども、うん、アライバルさん、秋元先生にトンネルズあり、トンネルズに秋元先生あり、私はそんな感じがしますと、うん、まあ、トンネルズと秋元さんって結構切り離せない時代の過ごし方をしますよ ね、
うん、もう長いですねトンネルズも。だからあれは何年前だろうな、やっぱり37、8年前に、うん、日本テレビの番組をやってたんですね、うん、その西城秀樹さんの番組をで、その子にお笑いのコーナーを作ろうっていう話になって、うん、でお笑いのコーナーを作ろうと、でそこに誰がいいだろうって言ったら新人で面白いのがいるから、うん、秋元会ってきてくれよって言われて、で僕が一番下っ端の放送作家だったんで、うん、彼らに会いに行った人、うん、面白かった、ちょっとネタをやってって言って、うん、すごい面白かったんで、うん、面白いな、出ないって言ったら出たいですって言って、その番組 の、うん、ワンコーナー持つようになるわけで、うん、なったそのすぐ後にオールナイト富士が始まるん で、うん、でオールナイト富士のスタッフにトンネルズって面白いのがいるんだよと、それ入れようよって言って入れたのがきっかけで、オールナイト富士で人気がバーンと出るんですよ。でその、ね、何人かね、うん、ディレクターがいて、うん、でそのトンネルズを気に入ってくれた一人のディレクターがいて、その人の担当会の時だけトンネルズはいい時間帯でネタをできるんですよ。で他の人たちの時はまだ売れてないからもう2時台3時台の深い違いになっちゃう、うん、で一番そのトンネルズを気に入ってくれた人が後の湊浩一っていうフジテレビでも偉くなって、うん、それでトンネルズの番組のプロデューサーになるんですけど、だからそれも縁でしょ、
つな、うん、がってるんですね、うん、そんなトンネルズへのリクエストなんですけれど、千葉県30代ニート矢沢さんから、1991年5月発表トンネルズ情けねえ、うん、10代の頃芸能やメディアに夢中になっていた時に一番影響を受けたのがトンネルズと秋元さんの作る作品でしたと、うん、破天荒なイメージの芸人の遠い国の不幸せ対岸の火事なのかと歌わせる秋元さんの詩の組み合わせが何とも言えないかっこよさでした、うん、でその頃紅白歌合戦まだまだ硬いイメージがあったと思うんですが、ブリーフ1枚での受信料支払いのメッセージはテレビの前で度肝を抜かれたのを覚えていますそんなことしてたんですか。
そう、それは石橋くんないですね
見たかった
、やっぱ画面の前の大晦日のお茶の間は結構びっくりします
ね、うん、
当時はまだね、
すごいですね、
それからこれもやっぱり紅白にも出た曲だったと思うんですけども、一番偉い人へ、もいただいております。20代の男性安藤豊さん、この曲を初めて聞いたのは中学生の時でした、私は今年の3月に大学を卒業して4月から新社会人として働いています、うん、社会人になるとこれ響くんですよね、うん、今この曲を聴くと思い浮かぶ偉い人は変化したんですが、曲を聴く時の気持ちは根幹は中学生の頃と変わらないものがあります。この曲を聴くことで自分の思いや決意を確かめていますというメッセージとリクエストをいただいております。でもう一曲ぐらい行きたいですよ ね、 すね、横山さんからも話題が出 た、
た、ね、
ガラガラヘビ行きましょうかね、
はい、ガラガラヘビ、これリクエスト埼玉県20代の男性からもいただいていまして、うん、このガラガラヘビがやってくる、まあ、タイトル、うん、なんでこんなタイトルなんですかという質問も来ています。
これはね、はい、トンネルズの石橋くんと僕と、うん、作曲の後藤嗣俊さんと、それが多分フジテレビのその湊さんと麻雀やってたんですよ、うん、で夜中麻雀やってたら深夜のに流れるその映画あるじゃないですか、あの映画で西部劇やっててね、その砂漠を逃げていくのがあって、それがガラガラヘビよ気をつけてっていう、なんか女の人も何度も何度も言うんですよ、それが面白くて、麻雀やりながらなんだあれガラガラヘビよって、でふざけてみんなで麻雀やりながらガラガラヘビよ 気をつけてって言いながらリーチをかけたりしてたのがきっかけなんですよ。
危ない灰を切るとか気をつけて、
そうガラガラ指を気をつけて、
壺にはまっちゃう時があるんですよね、夜の麻雀
多分だから夜中だからもう眠くて、うん、はい、ぼーっとしてるから余計面白かったんだろうね。
じゃあ遊びの中から生まれ
てた、もうすごい多いですよ。
じゃあそんなとんねるずさんの曲をお聴きいただきましょう。続けてお聴きいただきます、情けねえ、一番偉い人へ、そしてガラガラ蛇がやってくる、3曲続けてどうぞ。トンネルの曲を3曲続けて聴いていただきました。きっと皆さんもいろんな思い出とともにお聴きになったようですね。ツイッターにもあの曲名とともに当時のことを思い出して胸が苦しくなってくる、懐かしいとかですね。でラジオで聴いていて秋元さん の, あの良さを感じながらちょっと当時のことを思い出してる方もいるんじゃないですかねみたいなツイッターも来てますね、
うん、はい、そして今日一日を皆さん思い出していただきたいんですけれども、
は
い、お時間半経って、NHK の今日は一日まるまる三昧のページにですね、今日のプレイリストがここまでかかった曲が載っていますので、途中から聞いたという方はぜひ参考にしていただきたいんですが、ガラガラヘビがやってくるまでで、まあ、あのアイドルおにゃんこクラブがありまして、はい、それからシティポップ稲垣潤一さんがあったり、アイドルもちろんあって AKB の皆さんの曲もあってと、まあ、いろんな方に提供した曲が今日ここまで流れてきているんですね。あのその秋元さん、その詩の提供する相手というのは、はい、もうこれはこうどんな人にでも書くというような、
うそうですね、僕の仕事は料理なわけですよね。だから料理で例えば中華料理を作る時もあれば、日本食を作る時もあれば、イタリアンを作る場合もあれば、フレンチを作る場合もあるみたいな感じですかね。だから料理ということで言うと僕の中では変わってないんですけども、うん、それは美空ひばりさんがあったり、うん、AKB があったり、稲垣潤一さんがあったり、いろんなことをやってますね。
うん、なんかそのガラガラヘビの麻雀してた時に、うん、AKB があったとするじゃないですか、うん、その時も秋元さんが AKB 作ってたとしたら、ガラガラヘビが AKB 歌ってたパターンありますか？
あるかもしれないね。
もしかしたらか
もしれない、うん、面白いな。なんかガラガラヘビが気をつけてっていうのをなんか AKB だったらどうするかっていうのはあったかもしれないね。
あ、じゃあ本当にその時を大事にしてる感じが、
うん、そうね、すごい、まあ、ガラガラヘビに気をつけてっていう決め台詞のところでセンターがパーンと抜かれるみたいな、うん、そうですね。
ありそう、
面白い、ありそう、うん、はい、さあそしてこんな方にも秋元さんは曲を書いてらっしゃるんですよね、イブマサトさん、
はい
はい、こちらにもですね、あの多数のリクエストが来ていまして、子供たちを責めないでという曲を書いてらっしゃるんですよ、
ね、は
い、
これ何年ですか？
これはですね、イブさんはちょっとすいません確認します、
はい、
原曲がサミー・デイビス・ジュニアさん、
そうサミー・デイビス・ジュニア
なんですね、
はい、
1983年ですね、
うん、
生まれてない、まあ、
ないですね、
全然ない
で、これは作詞というよりもそのサミー・デイビス・ジュニアの名曲を秋元さんが日本語訳したと、
日本語訳してくれっていう発注だったんですね、うん、で原曲に基づいてっていうことだったんですけども、はい、あの原曲が美しすぎたので、
はい、
あの全く違うものを冗談で書こうと思って、
あのもちろん原曲に基づいた詩も書いたんですけども、はい、それとは別にもう真反対のことを書こうと思って、はい、つまり子供はすごくその純粋で、うん、なんだよっていう詩を、うん、いや私はね子供は計算高くて嫌いだみたいな歌にしたら面白いんじゃないかなっていうんで作ったのが子供たちを責めないでって伊武雅刀さんが、はい、まあ喋ってるという
喋ってるという
ものすごく低い、うん、いい声の方なんですよ、うん、宇宙戦艦ヤマトのデスラー総統という役柄をやってられるので、うん、非常に有名な方なんですけど、う
ん、塩沢アナウンサーアニメがすごい、うん、あ、そうそうそう、
え、歌じゃなくて喋ってるってことですか、う
ん、ちょっとラップ調と言います
か語りなのか、
うん、東京都50代の男性のバタンヤンさんからまだラップという言葉も知らない時代兄がすごい面白い曲があるぞと言って当時家にあったステレオ、まあ、レコード用で聞かされたのがこの曲だったとお兄さんから。で最初はなんだかわけが分からなかったんだけどもその内容のあまりの面白さシュールさ、うん、ギャグに2人で大爆笑まさに腹を抱えて、うん、報復Z とはこのことかという感じでした。でそれ以来秋元康という名前は私にとってただものではないというニュアンスがいつもついて回っていますと、う
ん、でもあの横山の向井さんも早く聴きたいって顔してる
めちゃくちゃ気になる曲なんですよ。曲はあるんですよね。曲があって、
はい、うん、まあ、聞いてみよう
と、はい、ちょっと聞きたいです
では聞いてみましょう。湯間佐藤さんで子供たちを責めないで。伊武雅刀さん子供たちを責めないでお聞きいただきましたいかがでしたか横山さん向井さん、
うん、すごい衝撃すぎ、
うん、仮歌が聞きたいですこれの
なんかこれを音楽を流しながら言ってるんですかね。えこれ歌詞
セリフだね。
セリフは全部も秋元さん書いてるってことじゃないですか、うん、ね、曲から溢れ出しそうな、うん、なんか
そうですよね、収まらないんじゃないかと。
どれくらいの、うん、何回ぐらい レコーディングしたんだろう
何テイクも撮ったと思う。
あ、そうなんですね。
いや、あの AKB の皆さんってこう、はい、秋元さんの過去の曲を、まあ、カバーすることもあると思うんですけれども、うん、これやれって言われたら誰ができるでしょうね AKB の皆さん今
難しいですね。
適任はこの子だみたいな。どうでしょう総監督。
でも私すごい話長いんですよ。あのスピーチとか結構この長かったじゃないですか。そういうので
ぴったりそうですね。
ぴったりできそうな気がしますけど、
うん、どうでしょうスピーチの長さは。
そうですね、はい、横山っぽいかもしれない、ね、
もしかしたらソロ曲であるかもしれない、
うん、私はアイドルは嫌いだって
そうか逆説的に、うん、
でタイトルが子供たちを責めないでなんですよね。すっごい責めてます。
そうですよね。歌詞がもう嫌いだ嫌いだって言ってるけど
すごい、ま
あ、アイドルたちを責めないでという曲ができるかもしれない
ですね。できるかもしれないですね。
こうして原曲があるものをその秋元さんなりのアレンジというか、
うん、そうですね。そういうのもそういう躍進も、はい、結構やってましたね。
へ、うん、これ元のものを直訳したらまた違った。
もう全然違います、
ね、全く違うって言ってもいいぐらいの、
はいはい、
そう
真反対のことを言ってますね。
元の曲もこうやってセリフみたいになってるんですか。
そう
ですね、
まあ、そうなんだ、
まあ、セリフだけじゃないんですけど、まあ、なんだろう語りというか歌い。うん、
今83年の伊武雅刀さんの子供たちを責めないで聞いていただきましたけれど、次また80年代の曲でリクエストが来ている曲です。1986年のマリリン、本田美奈子さんの曲です。はい、質問も来ていまして、某ラジオ局にて本田美奈子さんと一緒に番組にご出演されていた秋元さん、アイドル時代の本田美奈子さんのとっておきの思い出話を聞かせてもらえると嬉しいです、お願いしますと。ありますか。
やっぱり何ですかね、本当のプロでしたよね。歌もうまかったしダンスもうまかったし、コンサートの構成演出を僕がやった時もかなりこうなんだろうな、その
こだわりが、あのこうやりたいっていうんだけじゃなくて、いろんな人の意見を聞いて、まあ、その中でこうあの、自分を委ねるというか、だから、まあ、そういう意味ではプロデュース的にはやりやすいタイプだと思うんですよね。つまりもう、私はまな板の上の声になって、もうあの好きに知ってくださいと。その代わりその輝かせなかったらあなたの責任ですよみたいな感じでしたよね。
もうアイドルと一口に言ってもやっぱりその人それぞれでやっぱり違うん
ですね。そうですね。だからあのプロデュースっていうのが0を1にすることではなくて 0.1 を1にすることだと思うんですよね。よくみんなほら何もないものを大人が色をつけたりその操り人形のようにするっていう誤解してらっしゃる方もいるかもしれませんけど、実際はその人その人が持っている個性とか本人も気づいてない魅力をどう引き上げるかとか、それがプロデューサーの役目だと思うんですよね。だから、AKB でも乃木坂でも欅坂でもそのヒントが欲しいんですよね。ヒントというのはそれぞれメンバーが何が大切で何に例えば怒っててとか何か人と違うところがあってとそれを、どういうふうにしたら一番輝くかなとか、だから指原みたいな、タイプは例えばスキャンダルが起きましたと、でそれをペナルティーを課すことだけだったらできるかもしれないけど、それよりも彼女のそのストーリー、彼女がそれをどうその逆境を乗り越えていくかっていうのが、きっと彼女にとっては一番いいんだろうなとかっていうことですかね。
でもそれぞれを見ていく、特に今は48グループ、たくさんメンバーがいるじゃないですか、横山さん向井さんと、一人一人になかなか目が届かないんじゃないかと私たちはって、どうなんでしょう。
結局はその中で、その中で何かヒントが出てくるんですよね。つまり何人例えば10人だから目が行き届くとか100人だから目が行き届かないではなくて、それが1000人だってその中でこう、何かヒントをくれる人はヒントをくれる人なんですよ。だからそれが何人いても同じだと思うんですよね。今このタイミングでこれは面白いなとか、そこのそれをまあどれだけスタッフが、耳をそば立ててその声を聞いてあげるかとか、僕だけじゃなくてね、それが多分 AKB グループでは一番大事なことだと思うんですけどね。
それはやっぱり横山さんも向井さんもそれぞれ同じなんですね。皆さんから発信することはあるんですか、秋元さんに。
そうですね、なんか私だったら秋元さんと初めてお会いしたのが指原さんが、なんか秋元さんと食事に行くってなった時に、なんか大谷静香ちゃんと私と普段仲いいので一緒に連れてってくださって、焼肉屋さんで初めて秋元さんとお会いしたんですけど、その時に横山はなんかどういう子なのっていう話をその指原さんだったりしーちゃんがしてくれたりして、私は京都から夜行バスで通ってたんですよねみたいなことをお話ししたら、結構今でもそのお話秋元さん覚えてくださってて、なんかそういう風なお話しさせていただく機会が私はその指原さんとかに作ってもらったんですけど、なんか今だと SNS だとか、
そうね、そういうので発信できる、
発信できるので、そこで秋元さんが見てくださってるのでっていうところでは、
だから結局横山がその、京都に住んでて、その週末だけ、学校もあったんで週末だけ東京に来てレッスン受けて、それでまた帰ると、夜行のバスに乗ってっていう、それでもうみんなより遅れちゃいけないと思うんで、ノートに棒人形、棒だけでこう、人形を作って、その人形がどう動いて、それを見ながらイメージトレーニングでバスの中で振りを覚えたっていう話を聞いて、真面目なんだなと。で、それはね、そういうことですけど、つまりそこから、あ、それじゃあ夜行バスっていうタイトルで歌を作ろうとかっていう夢を
ね、持ってる人がっていう風に作っていくんですよね。だから何かその実は夜行バスで通っててとか実はこうでとかっていうそういうヒントがあるとそれを広げて作るんですよね、特に AKB グループの場合は。
なるほど、それぞれのお話を聞いたり、まあ、それこそ SNS で秋元さんが発見したりとか、
逆の場合もありますね。その全体で例えばファンの人が、今日は AKB のシングルのフラゲ日なんでっていうのをネットに書いたと、フラゲ日ってなんだフラゲ日とは、初期の頃だからねまだ、それはその要するに、CD の発売日の前日に CD が納品されるわけですよね、搬入されるでしょ、でそれを、まあ、フライングゲットするっていうのをできる日をフラゲ日というふうに、なるほどフライングゲットってそういうふうに使うんだと、つまりフラゲ日ってそういうことかと、それは面白いなっていうのが、あフライングゲットっていう歌を作ろうとか、さっきのフォーチュンクッキーもそうですけど、あるいはその女の子がポニーテールする時の、あそれシュシュって言うんだとか、それから何か作ろうとか、なんかそういうのが両方メンバーのと僕の中の興味とかヒントが歌を作りますかね。
HKT の、ドキュメンタリーで初めて指原さんが HKT に行った時に、秋元さんと直接連絡を取れるっていうのは強みだから私をどんどん利用してみたいなことを言ってたんですよね。だからそこに間に入るその先輩たちっていう人材発掘っていう、やっぱり今能力もとても AKB グループだと大切にされるんですかね。
そうですね、だから結局 AKB で人数が多いので、その人数が多いことによって、そのお互いがこう切磋琢磨じゃないんですけど、こうダイヤモンドはね、硬質なのでダイヤモンドしか磨けないように、お互いが磨くのが一番いいんですよね。だから一番いいのは AKB グループの中で詞を書ける人がいて、曲を書ける人がいて、そこで振り付けできる人がいてっていう、そのみんなでこの中でできたら一番素敵だと思ってるんですけどね。
向井ちゃんがすごいそれっておっしゃってますけれども、
はい、そしてここで運営からのお知らせでございます。電話がつながっている方がいらっしゃいます、はい、
欅坂46の平手さんに今電話つながってますね。あ、じゃあ秋元さんヘッドフォンしていただいて、
平手さん聞こえますか。
はい、
あよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ緊張してますか。
してます。
ガールズアワードはどうでしたか。
まだダウンウェイは歩いてはないんですけど、ライブは
どうでしたか。
何とも言えない。
面白いですね。あのね、平手はね、なかなかね、自分に満足しないんですよ。いやもちろん、欅坂の他のメンバーのこととかはすごく、すごかったですとか、すごいパフォーマンスだったとかは人のことは褒めるんだけど、自分のことはね、なかなか評価しないね。
確かにブログでもメンバーのことよく書いてらっしゃるんですよね。そう
メンバーのこととか周りのことは好きなんだけど、自分のことは嫌いなんだよね。
自分は嫌いです。
面白いでしょ。不思議な人ですよね。
そんな平手さんにですね、メッセージ来てるのでご紹介しますね。神奈川県10代女性、私の心も不協和音さんから。不協和音を聞いて、嫌な音じゃなくて人と人との関わりのことを気づかされるような感じがしましたと。欅坂のメンバー同士の不協和音と言っていたので、やっぱりなんか秋元先生偉大だなと思いましたということなんです。不協和音、これ僕は嫌だと。
基本はね、欅坂って本当みんな仲いいんですよ、で仲良くて、ですごく気を使う、他のグループって結構どこかで戦ったり喧嘩したりするんですけども、欅坂ってどこかこうもっと、穏やかなんですね。だからその中で意見をもっと言ってもいいんじゃないのというメッセージを込めて、不協和音って決して悪いことだけじゃないんだよなと、音楽でももちろん不協和音が使いどころによってはそれがこうより曲を深くしたりすることもあるので、そういう思いを 考えたんですけど、うん、なかなかその、うん、そのだから一番初めのイメージはやっぱり平手がそれを、うん、あの壁を崩すというか僕は嫌だって一番初めに言うのは平手かなと思ったので、うん、平手が僕は嫌だって、うん、ねいろんなパターンがあるでしょ僕は嫌だの、はい、今日はどのパターンで言ったの
今日は、うん、でもあんまり気持ちが入らなくて
なんかね、うん、あの本人僕らから見るとすごくいい、はい、感じなんだけども、うん、本人の中ではどこか1ミリでも違うと、うん、なんかこう納得できないらしいんですよね、うん、だから今日もあれだろうつむいて髪の毛前髪をで顔を隠して歌ったんだろ
そうですもう
必殺技なの
前必殺技なんですか
、うん、はいそう思いっきり隠しました。
あのなんかね平手の必殺技でこう緊張しちゃうんだって、うん、それでこうなんかこうねうつむいたりこうあんまりもうそれは失礼になっちゃうんで、うん、うつむいてる感じにならないように前髪で顔を隠すっていう、うん、
そうなんです戦略なんですね
そうもう恥ずかしいとで今はどちらかというと冬眠に入ってるんですね平手さんは。
そうなんですか、
うん、
冬眠
冬眠中、
うん、そう
平手さん今冬眠中なんですかというスタジオで疑問が出てますがご自分はどう思いますか
熊のようにね
うんあまり出せないというか、
うん、平手さんは、うん、はい
あまり言葉にするの難しいんです
うん、だから、今はいいんですこれで平手は
あ、うん、平手さんの中では平手さんやっぱりいっぱい考えてらっしゃることがあるんですか今も
そうですねやっぱり考えてしまいますし、うんうん、メンバーは結局一生懸命やってるのに私だけそうなるとすごく申し訳ないしスタッフさんとかにお客さんにも申し訳ないのでどうしようかなっていうのがほぼ毎日続いてる感じ。
でも不協和音のプロモーションビデオとか番組を見ててもものすごいエネルギーを私たちは平手さんから感じるんですけれど、うん、まだ足りないですか、
うん、私あのエネルギーはそんなに好きじゃなくて、
そうなんですか。
そうなんです。
どんなところが、やっぱりもっとこうすればよかったなっていう思いがあるんですか。
そうです。そういう思い。
やっぱり平手のね、なんていうんですか、目指してる場所が、違うんですよね。だからここ非常にこう高い場所にあって、だから、永遠の反抗期なんですよ。永遠の中二病なんだよね。なかなか。なかなかねまだねこう自分でこう納得できるものができないので、うん、今はいいと無理しなくていいから、うん、もう前髪で顔を隠して、うんね、
必殺技
そう必殺技を使ってでそのうちに、まあ、なんとなく来たっていう時が来るんじゃないのという、うん、はい、
そうなんですね。平手さんこれからドライバー終わってランウェイを歩かれる。
はい、そうです、
はい、
じゃあぜひそこで、うん、何か今日一つ納得のいく。
ランウェイはあるだろう。ランウェイは前髪隠してもらったろ。
前髪隠したいんですけど、はい、ちょっとメイクさんに目をちゃんと見せるようにってセットされちゃったので。
頑張ってね。
はい、頑張ります。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました、本田美奈子さんのマリリンの話の途中でこう電話になったんですけれども、うんはい、先にせっかくなんでこう不協和音をかけてからいきましょうかね。
はい、はい、そんな平手さんのちょっと顔を思い浮かべながら聞いていただきましょう。欅坂46で不協和音。 今日は一日秋元康ソング三昧、欅坂46の不協和音、そして本田美奈子さんと続けて聞いていただきました。アイドルと一口に言っても80年代から現在までと本当に幅が広いですよね。
でもこれも、この1986年のマリリンも、はい、僕と堤恭平さんなんですよ。だから稲垣潤一さんのドラマティックレイン、はい、小泉京子さんのなんてったってアイドル、うんうん、1986年のマリリンっていう、うん、でやっぱり堤恭平さんっていう人作曲家がすごいのは、やっぱりもう時代が変わっても、うん、その、古くならないメロを持ってるんですよね。
今聞いてもねすごく楽しくというか、うん、スッと聞けますよね、う
ん
う
ん、やっぱり思い出とともに一緒になっているらしく、まさき 1K26 さんのつぶやき、大学入学した年にコンパの二次会では女の子たちが定番で歌っていたマリリン、うん、あの曲が一番似合っていた、あの子は元気だろうか、
切ないね、
切ないですね。
はい、
もしかしたら10年後20年後にはあの AKB の曲を歌っていたあの子は元気であろうかになるかもしれない。
ヘビーローテーション歌ってい
た曲って蘇りますもんね、その時の思い出とか。
そうですよね。さあ秋元さんに質問もたくさん届いています。東京都60代の男性ハルジオンさんから、ラジオを聞いていて稲垣潤一さん、長渕剛さんに詩を書いていたことを初めて知りました。で演歌やアイドルまで、そして今では AKB48 グループ、坂道グループに詩を全て書いていますけれども、どこから詩のイメージが湧いてくるんですか。でまた子どもの頃本はよく読んでいましたか、それとも外で遊び回っていたんですか、という質問です。
やっぱ本は読んでましたね。本とか映画とか好きでしたけども、よく作詞家ってこう、ボキャブラリーがあるとか語彙がいっぱいあるっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、多分そういう作詞家の方もたくさんいらっしゃるんだけど、僕の場合はやっぱりもともと放送作家で、企画とかその構成番組をねどう作るかっていうところから始まってるんで、やっぱり歌も企画を考えるんですよね。企画というかどういう歌を作ったらっていうことをまず考える、どういう歌を作ったらいいんだろうと。だからまずそこから考えて、そうすると自分の中のその記憶のリュックサックの中からいろんなものが出てくるんですよね。フォーチュンクッキーとか、うん、フライングゲットとか、うん、シュッシュとか。だからそのどういうものを作ろうかっていうのさえ思い浮かべば、あとはそのどういうふうに言葉を選んでいくかって、そんなに作業として大変ではないんですよね、うん、
経験もあるじゃない、うん、経験したことも、うん、そのフォーチュンクッキーとかってそうっておっしゃってましたけど、うん、全然経験してないことも想像で書ける。
まあそれはそうですよ。だってそうしないとあんなに恋愛してないから
確かに、ね、何回人生やってる
だから想像で、想像とか、うん、その誰かがね、例えば友達の恋愛相談に乗ったりしてる時には、うん、なるほどなそういうことを考えるんだとか、そういうことが、
乃木坂のぐるぐるカーテンって曲あるじゃないですか、うん、カーテンの中にくるまってって、うんうん、女の子同士で話してる曲とか、うん、秋元先生絶対経験してないじゃないですか。
分かんないよ。俺がぐるぐるしてたかもしれない。
家でしてる。
あれはね、あれはねやっぱりね、自分が中学生とか、うん、高校は男子校だったんで、中学の時にやっぱりその風景を見てたんだろうね、きっと。うん、女の子が、うん、くるくるで休み時間に、うん、で何話してんだろうとか、それは。瞬間かもしれないけども、多分そのなんとなく記憶に残ってるんだよね。
あ、秋元さんそういう時って画像になって浮かんでるんですか、うん、それとも
画像になってるかもしれない。だから一回も例えば企画メモとか作詞メモっていうのを取ったことがないんですよ。つまりよくほらみんなこうなんかこの言葉を使おうとか、これをネタにしようとかってない。それよりも頭の中で、あ、これ面白いなとかっていうことをなんとなくぼんやり思ってて、何かを例えば、アボカドじゃねえしっていうのも、ある時にさ、アボカドじゃねえんだ、アボカドなんだとかっていうのがあるじゃない。そうするとそれ面白いなっていうのがどっかで頭の中に入ってるわけで、それで
その指原と眉の歌を作るときに、うん、このくらい明るくてテンポのいい曲がいいなと思って選んでから、このサビどうしようかなとかって言ったときに、あのアボカドじゃねえしっての面白いなとかっていうふうに例えば思うとか、うん、例えばさっきさ、うん、あのこうあのジュリナたちがさ差し入れでさ、はい、あのハンバーグ、持ってきてくれたじゃん、はい、でここにさ俺食べかけの置いてあったのよ、ね、誰か持ってっちゃったのよ、すごいショックなわけ、
見てました、
見てただろ俺も
はけちゃった
あれあれと思って、でそれは俺にとってなんかそれは面白いなと思って、うん、なんかこう食べかけのものを持っていかれちゃうものはどっかに記憶の中にあるわけよ、だからきっとやがて AKB なのか乃木坂なのか何かわからないけど、その大切に食べようと思って残ってたものを持っていかれちゃったことと、その 恋が重なって重なる詩ができるかもしれない、ね、
すごい、まあ、その時の感情全部自分の中に保存しといてあるっていうのが、
そ
う
そ
う
そ
う、
いろんなね、それは、うん、あのなんかそういうことがさ、うん、例えばこのストローを入れてくれてるわけだけども、その水にね、はい、ボトルに、うん、そのボトルのキャップに穴を開けてやってることがは面白いなとかってこう思うじゃない、うん、でこれが何となく風景としてパッと出てくるわけ、うん、その時にもしも自分のガールフレンドが、うん、あのねその何かスポーツのさ応援に来てて、うん、入って渡された時にキャップに穴を開けてストローを刺してくれたら、うん、ね、思うと思うじゃん重い女だなって
そっちか、
でも逆にそのが、うん、だからつまりそういうふうに重いと思うワンコーラス目の女の子がね、うん、男がいて、うん、2コーラス目の男の子はすごい気が利くってっていうさ、でそれはやっぱり2コーラス目の男の子の方が愛が大きいんだよね、
あ
でしょ、だから
確かにそれ感じ方が、
うん、だからつまりもう好きとかっていうのはさ、ね、好きだったら何でも好きに見えてくるわけじゃない、
うん、
っていうのはこのなんかずっとこのストローをこれ一つ一つどんな顔して霧で穴開けて、
うん、て
このストロー入れてんのかなと思うと面白いなと思うじゃない、だからつまりあのうん、そういう詩を書くヒントはいっぱいあるじゃん、
うん、
確かに、
なんか何でもいいってことですよね、
本当に何でもってこと
ですね、このお部屋にあふれてるわけだよね、詩のネタが、
気がつくか気がつかないかっていう、
そうそうそう、なんかそれと、うん、それを今書こうとかこれを今ネタにしてっていうんじゃないんだよね、
うん、
なんかそれをずっとぼんやり思ってて何か締め切りをなんか書くときに、うん、このNHK のこのスタジオのことをある日突然思い出すわけ、だから それをそういうことがきっとそのものを作るっていうことかなと思うんだよね、
書き溜めとくってじゃないってことですよ
ね、メモを取っとくってことではないってことだよね、
でもそれだけこうリュックサックにいろいろ積んでいるとこう取るときにあこれ前出したかなとか思うことないんですか、
それはないですね、なんとなくもう一回使うとなんかこう新鮮味がなくなっちゃうのがあるんですよね、
それ外に出したらもう中に再び入れない、うんうん、
もうだって多分やっぱり一回使っちゃう、例えばフライングゲットって強い言葉を使うと、うん、やっぱりもう使えないかなと思っちゃう、
シュシュの曲も一曲ね、
フォーチュンクッキーなんかもそうじゃない、
そうです、確かに、うん、
さあそんな秋元さんにメッセージ届いています、愛知県40代の男性森蔵とキッコロさんから、うん、リクエストはズバリ美空ひばりさんの名曲川の流れのようにです、はい、実はこのところ NHK 紅白歌合戦に出場している天童よしみさん、そして島津亜矢さんが歌詞を披露していて、でさらにあの元 AKB の、アイドル歌手の岩崎美咲さんが、
うんうん、
岩佐美咲さんがあの2016年1月のシングルのカップリングに岩佐さん入れてらっしゃいますよね、はい、ということで、
はい、ずいぶんこれはやっぱり昔の歌なんですけれども、はい、10代の男性から川の流れのようにでリクエストのメールが来ていて、うん、私がひばりさんにのめり込むきっかけとなった曲ですと、うん、そのひばりさんとの架け橋になってくださった秋元さんには感謝をしてもし尽くせません、うん、そうか、美空ひばりさんを10代が知るのにいいこう入り口になってるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ひばりさんをプロデュースするときまず思ったのはやっぱり、ひばりさん、美空ひばりさんのことが大好きなファンってたくさんいらっしゃるわけですよね、うん、そこに まあ、当時20代の若いプロデューサーである僕がその意気がってよし俺がみそりふらさんを変えてやろうとか新しいものを作ろうとすると今までのファンの人が逃げちゃうと思ったんですよ。だから今までのファンの皆さんもいいなと思ってくださって新しい演歌を聴かない人たちも聴いてくれるギリギリのところはどこだろうと思ったのがあのちょっとフォークソングっぽい川の流れのようにぐらいのメロディーだったんですよ。これ以上あのポップにしちゃうと今までの美空ひばりさんファンは離れちゃうと思うし、かといってもうちょっと演歌にしちゃうとあの若い人は来てくれないだろうなと思ったんですよね。だからそういう意味ではあのまだね若い人が美空ひばりワールド の, あの入り口としてあの曲を聴いてくれるのは嬉しいですよね。もうその他に本当に素晴らしい曲がいっぱいあるんですよね。
うんでもこの曲本当誰もが知っているというか、うそして誰もが詞をなんとなくそれぞれに解釈できるというか、
うんそうかもしれないですね。
でこれあの先ほどいらしていただいた堤幸彦さんとあのアメリカニューヨークにいらした時に書かれたのがこの曲なんですよね、はい、その美空さんを前にしてこの川の流れのようにというこのスケールの大きな曲どんな風に書かれたんですか。
これはねあのたまたま、うん、あのある人をプロデュースしてた時にそのスタジオでコロンビアレコードの人に、うん、あの次誰をやりたいですかって、まあ、僕らのその雑談としてよくそういう話をされるんですね、うん、で僕はどうせやるんだったら、ね、日本一歌がうまい美空ひばりさんかなってポロッと言ったら、うん、それをそのひばりさんのスタッフの方に言ってくださって、うん、それじゃあやりましょうって話になったんですけど、そしたらあの途中でねご病気であの入院されてしまって、うん、それであの流れてしまったんですよ、うん、でそれでその間に僕はニューヨークにあの引っ越してしまったんで、うん、もうこれはないなと思ってたら、うん、ある時にあのひばりさんがあの復活するあの東京ドームで不死鳥コンサートをやるので、うん、そこに来てくださいと。でそのエンディングにコーラスだけの歌があるのでそこで、その詩を書いてくださいみたいな話で一回戻ってきて打ち合わせをして、それでまたニューヨークに行って、だからそのニューヨークに行ってる時にもう堤ちゃんも僕もみんなあのそろそろ日本に帰りたいなとかって望郷の念もあったと思うね。で僕らが住んでたマンションから下にイーストリバーが見えて、うん、この川も、ね、海に注いで日本につながってんだなと思うと、うん、こうなんか切なくなってきたりして、そういうのがなんとなく頭の中にあって、たまたまある日その喫茶店に行って、ニューヨークの喫茶店とワシントンスクエアパークの近くの喫茶店に行って書き始めた時に、うん、あのひばりさんの応援歌を書こうと思ったんですよね。ひばりさんが何を言ってくれたら日本の皆さんはあの、うん、勇気づけられるかなと、うん、あそうだと、ひばりさんが人生なんて川の流れのようなもんだから、うん、なんか大丈夫よって言ってくださったらいいんじゃないかなっていうんで、普通はその AKB の歌、例えば恋するフォーチュンクッキーでもヘビーローテーションでもタイトルって一番最後に考えるんですよ。つまり詩ができてから、そうじゃん、だって詩ができてから何をするか。でもこの川の流れのようにだけはなぜか川の流れのようにって一行目に書いたんだよね。タイトルから考えたんですよ。
秋元さんの中ではじゃ珍しい作り方
なんですね。そうですね、その時はまだ PC でじゃなかったんで手書きで一行目に川の流れのようにって書いて、だからそれはきっとその望郷の念とかひばりさんとか人生とかいろんなことが混ざってできたんだと思うんですけどね。
すごい、秋元さんの人生もないなかったらその歌詞もできてないし、
そう、
ね、っていうことですね、う
ん、全部が自分の人生もそこに織り込まれてるんだよね、うん、きっとね。
その同じような感想を持ってらっしゃる方がいて、ツイッターの中にメール&プッチンさんが、この川の流れのようにが書けてなかったら今の秋元康はなかったんだろうなというつぶやきがあるんですけども、どうでしょう、この曲というのは秋元さんにとってのその存在。
うん、確かにそうかもしれないですね。あのそれまでつまり僕は作詞家になろうとか放送作家になろうと思ったわけではなかったので、なんとなく高校時代のアルバイトからの延長線上で仕事をしてきて、うん、それであ でもね、何もこの勉強したわけじゃないので、あ、これはもうダメだなと思ってニューヨークに行ったんですね。でもうちゃんと根拠がなきゃダメだと、ちゃんと勉強しなきゃダメだと思ってニューヨークに行ったんだけども、ひばりさんのこの顔の流れのようにの詩という詩を書いたら、ひばりさんが本当に褒めてくださったんですよ。あの素晴らしい詩だと。それであの歌姫ディーバであるミサレひばりさんが褒めてくれたんだから、作詞家って名乗ってもいいかなと。でそれ以降僕はあの肩書きが作詞家なんですよ。それまで恥ずかしくて作詞家なんて自分からは名乗れなかったんですよね。あるいは名刺にも作詞家とか入れられなかったんだけど、その顔の流れのようにで、まあ、吹っ切れたというか、自信を持ったというか、
まさに作詞家秋元康が誕生したという、
そうかもしれないですね。
その瞬間なんですね。それでは聞いていただきましょう。美空ひばりさんで川の流れのように。美空ひばりさん、川の流れのようにでした。ツイッターにも続々と反響が来ています。
はい、世界の断り AKA ゴンタさん、川の流れのようにからの AKB のリバーを続けて聞きたいな、それからメールでは20代の男性の安藤さん、この曲を僕が初めて聞いたのは高校生の頃ですと。川の流れのようにと同じ、人生を川に例えたリバーを聞きたいなという曲が来ているんですが、まあ、川から想像するところが秋元さん、まあ、つながってはいるんですけれども、
そうですね、これよくあの川の流れのようにのアンサーソングじゃないかとか言われてるんですけど、別にそういう意識はないんですけど、ちょうどこのリバーの頃っていうのが AKB48 がこう売れ始めた、ガーッとこうすごい伸びた時だったんですよね。でそれであのなんとなくこう仕事からその後が大変だなっていうのが分かってたんですよね。つまりやっぱり売れるっていうことも 大切だけど、売れ続けるっていうことの大変さっていうのが分かってたので、それをみんなに伝えたくて、あの、まあ、これからねもっと大きな川があるけどみんな渡れと、これはもうやり続けて、苦しくても何でも川を渡っていかなきゃしょうがないんだよっていうようなメッセージですね。
それは皆さんはどんなふうに受け取りました、リバーは。
かそのこの楽曲リバーっていう楽曲を先輩たちが歌ってる時に私はちょうど加入したぐらいなんですよ、AKB48 に。だからその先輩たちかっこいいなっていう感じで見てて、で自分のデビュー公演で初めて秋葉原の劇場で1曲目にやらせてもらったのがこのリバーだったので、なんか勝手になんか私全然入りたて の, あのメンバーだったんですけど、なんかすごく意味が自分たちにもなんか、一緒の感覚というか、なんか川これからいろんな川があるんだろうなっていう感じで思ってたんですけど、まさかその、ね、秋元さんがメンバーに向けて書いてるとかいうのは想像まだできてなかったので、後々聞いて今でもやっぱ響くし、
ね、今の私たち AKB にもなんか秋元先生のメッセージとして伝わります、
時々ね、やっぱりこう父と娘みたいな関係なんで、なかなか彼女たちにどう伝えていいかわからない時があるんですよね。だからそういう時は結構そのリバーだけじゃないんですけど、表題曲だけじゃなくて、あるいは個人に言いたい時とかも、詩に織り込んでる時があるんですよね。
そうですか。
だから例えばそれはチームの曲だったり、ソロの曲だったり、それでこういうふうに考えなさいとか、例えば峰岸の私は私とかはもう完璧に峰岸にこういうことだろっていうことを伝えて、でもそれをね、メールとか LINE で送ったり、あるいは読んでこう話すよりも、やっぱりその歌の詩で歌ってるうちに、あ、これ自分のことかもしれないと思いながら歌ってる方がこう感情も入ってくるし、 メッセージになるんじゃないかなと思って時々やりますかね。
素敵。じゃあそのリバーを聞いていただきましょう、はい、AKB48 でリバー。
AKB48
AKB48 リバーをお聞きいただいています。今日は一日秋元康ソング三昧、お昼を過ぎて0時15分からお届けしてまいりましたけれども、この後6時50分で一旦番組は休憩となります、はい、その後7時20分からの再開です。さあ秋元さん、はい、そしてスタジオには AKB48 横山由依さん、向井地美音さんとお届けしてきましたけれども、さあここまででですね35曲、
はい、
お届けしてまいりました。でも本当にまだ一部なんですよね。
そうですね、大体多分6000曲ぐらい書いてい
きます、6000いきますか、う
ん、ちょっと AKB だけで1000、
そうです
よ、超えてますね、1000です。ちょっと私たちも数えようと思ったらちょっと難しかったです、うん、
多分ですけど
6000、
だから多分なかなかね全部はもちろん書けられないんですけど、でもまあ、あの今日はそのいつも聞いてくださる皆さんとか共に時代を歩んだ皆さんとその振り返ってなかなか楽しいですね。
いろんなお話が聞けて楽しいです。私たちも
あの向井市はね、はい、あの詩の世界が好きでいつもね読み込んでくれてるんだよね
秋元先生の歌詞がすごく大好きで、はい、よく勝手に解釈させてもらったりしてるので、本当に今日は貴重な時間です。
そうするとさっき の, そのメッセージを込めているっていうのを時々感じたりすることもあるんです。
そうですね、なんか例えばチーム K のなんかリセットとかも、うん、そうね、そういうチーム K のメンバーに対してそういうメッセージなのかなってすごく思いました。
それではこの後6時50分からはニュース気象情報などをお送りします、うん、NHK FM 今日は1日〇〇三昧というホームページから秋元康さんへのリクエスト、そして感想、質問、そしてもう一度聞きたい曲なども、募集しています。そして今日はですね番組の最後に皆さんの反響を参考にして大賞、技能賞、関東賞の3賞を決めます。なので皆さんもメール、ファックス、そしてツイッターでお寄せください。ツイッターはハッシュタグ
楽曲なんですね、
はい、楽曲です、
はい、
いいですか、
楽曲でもいいですよ、
はい、だから本当ねあれかけてほしい、これかけてほしいってリスナーの皆さん、ね、いっぱいあると思うんですよ、うん、私なんかまだ今日アニメソングかかってないから、うん、秋元さんのアニメソングぜひねかけたいというところでちょっとアニメファンは力を入れてリクエストしてほしいな
という呼びかけもありながら、もしこの後例えば横山さん、向井さんもこの曲秋元さんの聞きたいんだっていう曲があれば、うん、ぜひ教えてください、
はい、
もしかしたらそれもかかるかもしれません、
うん、でもみんな聞きたいのは新曲だろうな、どれもな、
うん、一番聞きたいのは新曲ですかね皆さんのご意見もぜひぜひお寄せください、うん、さあそして番組後半横山由依さんと向井地美音さんも後半もちょっとだけ、
はい
はいはい、お付き合いいただきますので、ぜひ皆さんもこのままお聞きください。それでは秋元さんちょっとだけ休憩して、
はい、
また残り後半戦も
寝てください。
寝られます
ハンバーガー半分食べてください。
そうだ、残りのハンバーガーちょっと探しましょうね今日は一日秋元康ソング三昧、この後ニュース気象情報を挟んで7時20分からです。